寒い季節も終わり、暖かな日差しがポカポカと私の体を包み込む今日この頃ですが、あなたは見知らぬ誰かを一人今日も助けましたか？どうも。
わざわざ考えたんですか？
沢田信也です。
ラジオっぽい。
それ仕事中にずっと考えてた感じですか？小木さなミックスの小木です。
生草じゃなくて生草ラジオのグータラボーイです。よろしくお願いします。
人はどこまで人に優しくなれるのか、あなたは知っていますか？
これどこまで付き合えばいいんだろうな。
多分前半5分ぐらいです。
つか間がつかめないんですよね。何言っても無言だし。多分用意した台本全部言い切るまでこの調子だと思うんだよね。
用意なんかしてないよ。
おお。
これで試したわ。これで終わりですよ、これで。
おお。
いやなんかもう今回の取り上げる作品はそんな感じじゃないですか。
うん。
もう僕のこの言葉に全てが詰まってると言っても過言ではないぐらいの。
うんうん。
あれおかしいな。もっと共感入れると思ったけど。
いや、その、撮る前に何かやるみたいな言われて、何も言わないから、普通になんか、どうもみたいな感じで入るのかなと思ったら、そんないきなり言われて、俺とグータラさんはどうすればいいんだろうっていう。
はい。というわけで、どうも、沢田信也です。
あ、どうも、小木さとミックスの小木です。
生グラジオのグータラボーイです。
はい。今日はね、この3人で、風の旅人について語ろうじゃありませんか。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。まあ、以前ね、小木さんにも来てもらって、同じ会社が作った、フラワーを取り上げたじゃないですか、
は
い
は
い
は
い。
そうですね。
で、まあ、あのゲームを知ったきっかけが、僕は風の旅人の PV を見たからであったんですけども。なんかこう発売されてびっくりしたのが、なんか僕が思っている以上に全然有名で、うん、このゲーム会社。
ああ、ざっとゲームカンパニー、は
い。こうついダウンロードされてるじゃないですか。
なんか、風の旅人、すごい強化数多いっすよね。
ね。
なんか、昨日、超えてたとか。
そうそうそうそうそう。
なんか適当に今、検索をかけたら、何？リリース初日のダウンロード数が世界累計で約300万本を記録したという情報もあるとかなんか書いてました。
すごい。
だからなんか天の弱な僕としてはみんながワイワイって言ってる時にはあえて語らずそろそろみんなが飽きかけてきたかなっていう時にちょっと話そうかなと、
あ、はい、
思っての今ですよ。
はい。
なんやったら収録してるのは今ですけど、配信するのはもっと先かもしれないですからね。
ありますよね、よくそういうの。
はい。うちの番組結構配信テレコにしたりするんで。まあ、でもね、それぐらいその熱が冷めた状況じゃないとですね、ちゃんとこう話せないじゃないですか。なので、こうみんな一段落ついて、はぁ、あ、やれやれ。他のゲームするかな。なんだったら他のゲーム今してるよっていう時に振り返って風の旅人を語ろうっていう意図ですよ、う
ん、いい、はい、タイミングですね。
ね、なんだかんだ言って僕たちハマりましたから風の旅人。
ああ、もうずっとやってましたね、2日ぐらいは、
まあ2日ぐらいはっていう期間がすごい短く感じるけどでも結構 やってるより2日ほどっていうのは、
あのボリュームであの内容で2日はかなり遊んだ方だと思いますよ。
はい。まあ、ワンプレイ2時間ぐらいで終わるからな。
そうですね。
ちなみに、お二方は、トロフィーはどうなされました？
そんな、もちろん全解除に決まってるじゃないですか。
おー、来たこれ。
全解除でございます。
おー、そういう俺も全解除。
あなたたち、服の色何色かな？
白ですよ、もちろん。
ですよね。
白
です。レジェンド。
そう、だからね、なんやろ、心にくいのがさ、実績全解除しようと思ったらさ、
はい。
一週間、まあ開けなあかんやん。
そうなんですよね。
はいはい。
あれすげえ心にくい演出やなとか思って。
そういうトロフィーがあるんですよね。一週間ぶりにゲームを始めるっていう。
どこかで電車が走ってる音がする。
はい、僕の方です。風の旅人がまさに今一人。
お前、臨場感溢れる。 BGM、BGM、SE が入りましたね。
もう、どっから聞いてもタクロクっていうのが、ちゃんと。
結論から、言っちゃいますか？
あ、はい。
出ちゃう。はい。聞かせてください。
そろそろ答え言っちゃってください、小木さん。このゲームはどういうゲームなのかっていう。
このゲームはもうただただ優しさに溢れたゲームです。多分今俺ここちょっと汚い話ですけど、沢田さんが求めてる答えはこれかなっていうのなんですけど。
そうですよ。いいですか、このゲームのジャンルはですね、優しいです。
優しい癒し系ですか。
あのパッケージの裏とかによくあのアクションロールプレイングゲームとか、アクションプレイヤー数1から4人とかよく書いてあるじゃないですか。なんかたまにあのメーカーによってはもうオリジナル性をめっちゃ出そうとして、サイコロジカルアドベンチャーなんとかロマンとかよくわからんか
な。あれ、本当ありますよね、そういうの。君と響き合う RPG。
RPG。
でもね、この風の旅人がパッケージとして発売されたとしたら、まあ、その後ろに書かれてあるジャンルのとこには、まあ、何やったら優しさって書いてますよ。
うん。
うん。風の旅人の半分はね、デジタルデータですけどね、半分は優しさでできてるんですよ。
乗れないな。
いい加減なんかこういうふわふわした会話やめようか。
あ、まあ、じゃあその優しさとはっていうのをどうぞ。あ、ぜひご教授を。
そうですね。僕からあの語っていかないと、きっとあなたたちノープランだから、
はい、
何も喋れないと思うんで。
僕らの乗っかっていくだけです。
やっぱり僕の考えてることをさっき言わないといけないですよね。
あの俺がも、まあ、そもそも優しさ言うたのは、もう前に沢田さんとやりとりで会っただけっていうだけなんで。
すいません、なんか10分ぐらいこんな無駄なふわふわした会話で付き合わせてしまって、聞いてる皆さん
頭の出だしからっていう気はしますけどね。
まあここまで聞いた皆さんに言うのもなんですけど、今回のね番組は始まってから10分ぐらいスライダーをピーってこう先に回してから聞いてもらった方が良かったかなと。
じゃあ後入れでそれを入れとけば OK です。
めんどくさいからしないです。はい、というわけで真面目に話していきましょうかね。
はい。
まあでも言ってることは、まあ、先ほどあんま変わらないですけど、まず単純にアクションゲームとして見るのはちょっと違うんじゃないかってことと、はい、あと単純に雰囲気がいいからといってこのゲームは評価されてるわけではないぞっていうことですよ。
うん、そうですね。
で、グーダラさんが言ったように、なのに僕たちはなぜここまで没入するのかっていうとこですよね。
うん。
そこを僕なりの考えをちょっとお話しさせてもらうとですね。
あ、はい。
嘘、ごめん、なんかそういう無理やり結びつけようとしたけど、うまく結びつかないと思ったから、そういう持っていき方しないようにします。
はい。はい。はい。
まあ単純に自分たちの感動したとこ言っていったらいいと思うんですよ、このゲームがどういうことなのかっていう。でね、あのね、まず僕からなんですけど、あの、単純にね、あの人の親切っていうのが身に染みるなっていう、本当そこなんですけどね、僕はね。
ああ。
あの、なんかね、その、このゲームをプレイしたっていう話をインターネット上でよく感想とかも調べたりしてみるんですけど、
はい。
たまにというか結構多く見受けられるのが、あの、今日は何面まで進んだから続きは明日やろうとかね。
ああ。
ああいうの見るんですけど、あ、やめた方がいいと思うんですよ、正直。
あれ、ぶっ通しでやった方がいいですよ、
ね。このゲームね、正直プレイしたらエンディングまで一気にやらへんかったら、そもそも面白くないんと思うんですよね。で、で、プレイ、ワンプレイも2時間ぐらいで終わるじゃないですか。
はい。
で、まあ、あの、正直やり込み要素とかも多少あるから、そこら辺突っ込みが始めると長くなりますけど、何も考えずに、ステージが始まって、ゴールまで行くっていうのだけであるならば、正直2時間もかからへんかったらするわけですよ。で、それでもね、このゲームの本質っていうのは掴めるはずなんですよ。なぜならこのゲームはね、助け合いのゲームだからです。
そうですね。
単純に、キャラクターを操作して難関を乗り越えていくっていう、それを楽しむゲームじゃないからなんですよ。じゃあそのね、あの、人の優しさが身に染みるとかね、その助けるとかどういうことやねんって話なんですけど、これもね結構、なんか、未だにこう分かってない人もいるんですけど、 プレイしてると途中自分と似たようなキャラがポロって出てくるじゃないですか。
うん。
はい。
あれネットで返したどこかの他人ですからね。
そうですね。
あれコンピューターのデータでも何でもなく、あの、最初僕もあれね、あの、なんていうの、NPC?
俺も正直言うと、はい、あの、旅人買ってやり始めたら、ちょうど沢田さんも同時期やってたんですよ。
うん、
同じ時間に。
うん、
だから、NPC にしては動きがおかしいなって思って。そうそうそう。
なんか、なんかやたらと、なんか、邪魔をするのか助けるのかようわからんキャラ出てきたなとか思って。
だから俺、もしかしてこれ、沢田さんと勝手に繋がってんのかなって、最初思ってたんですよね、本当は。でもその後速攻で調べて、分かったのが、その、勝手にどっか一緒にその時間やってる人と繋がってるっていうのを、うん、その時初めて知って。
そうなんですね。その仕組みがね、意外と知られてなかったするから、まあ、はっきり言わないと損だと思うんですよ、こう逆にね。
そうなんですよね。
あれをね、単にコンピューターと思って接するとね、あの、どっちもかわいそうやから、あれ。あれはね、あの、同じ時間帯に風の旅人をやってるプレイヤー同士がですね、勝手にマッチングされてですね、お互いのステージが混在するっていう。まあ、いわばこのゲームは二人プレイのゲームなわけですよ。
そうですね。
はい。
で、その二人と、じゃあアクション、何、アクションじゃない、このゲームを突き進んでいくわけなんですけども、別に正直このゲームって、二人いないとクリアできないことってないじゃないですか。
はい。
なのに、二人いることによって面白さが倍増するっていうね。
うん。
そこをね、なんかどうにかしてうまく説明したいんですけどね、これがなんか難しいんですよ、これがまたね。
正直言うと、さっき雰囲気ゲーとはっていう話はあったんですけど、
うん、
確かに雰囲気ゲーって一言では片付けられるものではないんですけど、
うん、
やっぱ、こう、センスっていうか、
うん、
なんか、そういう第六感なりなんなりっていうとこに直接訴えかけてくるやつなんで、
うん、
言葉ではうまく言えないんですよ、やっぱり。やらないとっていうことになっちゃうんですよね、最終的には。
なんかね、よくね、やってみてくださいとか言うじゃないですか。
うん、
でもやってもわからへん人もいるから、そこをどうにかして説明したいんですけど、本当すごい説明が難しいのは、この人間が持ち得る根本的な人としての情とか、そういうのに訴えかけてくるゲームじゃないですか、これって。
うん、
例えば道端でなんか倒れてる人を見つけたら駆け寄るでしょ。
そうですね。
そういう人間の心理が働いて初めてこのゲーム成り立つんで、難しいですよね。なんかね、まあそもそもそういうの興味ないっていう人は正直このゲームをやっても全然思わないと思うんで。
うん。
でもやっぱりすごいのはそこに訴えかけることができるっていうことがすごいですよね。うん、このゲーム。今までやってきたゲームってそこに訴えかけることっていうのはなかなかなかったと思うんですよ。
そうですね。
うん。まあそういうゲームばかり選んできたのかわからないですけど。
いやでもね、それはね、あのね、それはね、僕の中では明確な答えはないんですけど、なんとなくぼんやりと思ってるんが、やっぱりそのゲームもハードが、あの、機能が性能上がってくるにつれてゲームを複雑化してきて、ってるじゃないですか。そうするとですね、その遊ぶまでのハードルがすごい高くなってしまうから、どうしてもこのゲームはこうやって遊ぶんだよってことを説明してあげないといけないですね、作った人が。
うん、
で、その結果、その説明されることが当たり前やと思って、その場に慣れして死んでしまうと、感じるってことがなくなってくるんですよ。
うん、
あ、このゲームってこういうもんなんだなっていう認識でそのゲームをやるようになってしまうんで。でも、この風の旅人は全部そこをやらないんですよね。説明ないんですよ、そもそもが。初めから体感してください、突き放し方をしてるんですね。でも、これは別に突き放しているわけではなくて、逆に優しさじゃないですか。
そういう要は
その、子供がこけた時に、親がよっこいしょって、こう立ち上げてあげるんじゃなくて、子供が立ち上がるのを見守る気持ちに似てると思うんですよね。
うん。
あえて手を差し伸べないっていう手法を取ってるんですよ。なので、その、なんていうのかな、まずその、感じるっていう自分の中のセンサーを、止まってしまっている自分の感じるセンサーっていうのをもう一回動き始めさせないと、まずこのゲームは単純によくわからへん、なんか、不親切なゲームっていう捉え方をする人も多いかなと思うんですよね。
うん。何をやっていいかわからないとか。
そう。でもね、このゲームね、よう考えられてんのが、よう考えられてんなって思うのが、 何をや次何をやったらいいのかっていうのはなんとなく示唆されてるんですよ。
うん、そうですね。
でこれがね、まあグーダラさんがまあ言ってたとこやったりするんですけど、まあその手法の一つが風。
はい。
どこに行ったらいいのかわからないっていうのがこのゲーム一番最初に感じることやったりするんですけど、こっちに進んでくださいねっていうのがこのゲームの世界上にあるものを使ってうまく説明されてるんですよ。例えば風が吹いてる効果があったら、その風の吹いてる先に行けばそのステージのゴールが見えてくるんですよね。
ああ、はいはい。
でもそもそも一番最初に高い山が見えるわけですよ、ステージの一番、うん、あそこを目指せっていうのがなんとなく意味されてるんですよね。
うん、
でとりあえずプレイヤーはあとりあえずあの山を目指しゃいいんかなつってゲームが始まったりするわけなんですけど、
はい、
それを言うのがもうさりげなく散りばめられてるところが、まあ、いわゆる親切なところやと思うんですね。不親切そうに見えて実は親切なところなんかなと、うん、あとちょっと洞窟の面があるじゃないですか、海底っぽい洞窟の面ね、
はい、
ああいうとこでも次行くところのポイントがなんか海の上から水面から差し込まれる光としてここ行きなさいよっていうのが示唆されてたりするんですよね。で、ああいう一見そのステージの中の環境を作り出す演出っぽく見えるものが実は道すべになってるっていうのがこのゲーム多々あるんですよね。そういうのがもう優しい作りやなって思うんですよね。逆にね、言葉では相手説明しないっていう。
うん、
なんか無意識を意識させるゲームだなと思いますね、やってる時って。
最近のゲームはそれこそ次どこに行けっていうのを画面上にカーソルとして出してしまうじゃないですか、ピコピコピコピコとか言って、
うん、そうですね、意識を意識させるっていうんですかね、うん、だからなんかそのやらされてる感、作業感的なものっていうのは徐々に徐々に蓄積されていくんですけど、うん、このゲームって本当に一番最初に戻っちゃうんですけど、その感覚に訴えてくるようなゲームだと思うんですよ、
うん、
なのでそのストレスっていうようなものっていうのがほぼタイムに近くてやれる、うんうん、なんとなくこっち行ったらいいのかなっていうので、そのなんとなくが実はそのゲーム内ではすごく意識されてて、
うん、
の方に行くとちゃんと物語が進んでいくっていうところがまたうまいなと思いました、うん。
で、まあ、そういう、その、ゲームを先に進めさせる設計っていうのが、そういう優しい感じでしっかりと作っている中で、オンライン上で無作に選ばれた誰かと、ゲームを一緒に進めさせていくっていう形になるんですけど、もうそこでまた、なんか用できとんなって思うのが、もうチャットとか用意されてないですよね、そもそもが。
うん。
あれが良かった。
ね、その他人のプレイヤーにできることっていうのは何かっていうと、体をすり寄せることと、声発することだけなんですよね。
そうですね。
あれがね、最初やった時はね、どうしたいんやってちょっと戸惑うんですけど、それもしばらくやってりゃね、なんとなく意思疎通ができてくるんですよね。不思議なことに。
マフラーが長いと長く飛べるじゃないですか、
うん。
で、そのマフラーを長くするためのアイテムがある場所を呼んでくれたりとか、
うん、
あと、さっき一応こうやって道しるべはできてるけど、どこに行っていいかわからなくなるっていう、まあちょっとはあるじゃないですか。
うん、
その時にここだよって教えてくれたりとか、うんうん、そういう他者の優しさっていうやつですね。
あれもね、ビジュアル的によくできとんなと思うのが、そのゲーム上で、その小木さんの言ったように、長く飛ぶためにはマフラー長くせなあかんわけですよ。でもそのマフラーを長くするための手段が初心者の僕たちには分からないじゃないですか。そこに刺そうとマフラーの長い人が現れたら、もうそれだけでこの人熟練者やと思うわけですよ。
あれですよね、先輩って呼んでたんですよね、確
かに。僕はもう先輩やって言ってたんですよ。で、多分その先輩もやり始めた時は同じことをやってるんですよ。同じことをされてるんですよね。またその先輩の先輩に導かれてるんですよ。だから先輩は初心者の僕たちを見て、次はこっちに行ったらいいんだよっていう、こう、道しるべをしてくれるわけなんですよ。
それ似たような話があって、終わった後にどうしても、ちょっと他人の反応が気になっちゃったんですよ。うん、で、ニコ生とかやってる人いないかなって探してて、うんで、ちょうど女の子やってるのを見つけて、それ見てたんですけど、
うん、
その人も、なんか、もう一人いたプレイヤーがめっちゃ、もう、服の柄でわかるじゃないですか、うん、何周目か。あれがもう3周目の人で、もう、次から次に迷ったらすぐ来てくれたりとか、
うん、
あと、できるだけ、その、ニコ生やってる子が、自発的にちゃんとゴールとか見つけられるように動いてくれるんですよ。うん、もう、すぐ、ゴールに行ってここだよって言うんじゃなくて、その子が迷うまで見守ってくれてるって感じ。
うん。
でもどうしても分かんなくなったら呼んでくれるみたいなプレイの仕方をしてて、
うん、
その子はそれに痛く感動してたんですよ、
うん、
そしたらもうその終わった後にもう私も次2週目同じことをやろうって言ってて、うん、こうやって優しさって紡がれていくんだな
って。そうです、うん、自分が受けた優しさを他人に変え他人に与えるっていうね、うん、その優しさの連鎖っていう仕組みがこのゲームの本質なわけですよ。またねその誰とプレイしたかっていうのが本当ゴールまで分からなくて、
そうですね、
あれエンディングのスタッフロールが終わった後にそのプレイを一緒にした人っていうのが一番最後に出るんですよね、
うん、
ゲームアカウントの名前が、
うん、
どこの誰かが分からへんかったけどありがとうみたいな感じになってね、でなんかこうインターネットを調べてるとわざわざ風の旅人を一回プレイしただけなのにその人のアカウントが最後に現れるからメッセージ送ってお礼言うたとかね、そこからなんか新しくフレンドになりましたとかなんかそんなも見ましたよ。
ありました
ね、そんなもうなんていうんですかそのモダンウォーフェアとかでそんなコミュニケーション生まれないですよ。
そうや何横からやってんじゃん死ねやボケみたいなの来ますから俺あのスターホークやってる時になんか8歳ぐらいの男の子なのかなんか無駄に立てるからそれ回収してたらなんかヘイファークとか言われて撃たれましたからね仲間だからみたいな感じになっちゃ
う。それもね変にねそのチャット動画ができてしまうからなわけですよ。
そうですよ
本当、人のコミュニケーションっていうのは、そんな最低限なものでも賄えるんだっていうことがね、つくづく分かるゲームですよね、これね。
そうですね。
で、またね、お互いのマフラーがパーって長くなってて、空飛ぶとエネルギーがなくなっていくじゃないですか。マフラーの色がパーって薄くなっていくわけなんですけど、はい、身を寄せ合ったらマフラーのパワー復活しよるんですよ。
そうです。
なんか、ですそれとか、声かけてあげたりするとね。一緒に旅をしている仲間に、を助けてあげることで、その仲間のエネルギーが復活するっていうもんね、またようできとんなっていうね。
そうなんですよ。あと、もうこの際、もうネタバレした方が、面白さが伝わると思うんですけど、はいはい、最後の雪山だと、凍っちゃうじゃないですか。
凍りますして、
うん。
でも、身を寄せ合うと、こう光に包まれてて、溶けるんです。溶けていくんですね。
ちょっと復活するんですよ。
そうそうそう。だから、あれ、身を寄せ合うっていうのが、あそこです。まあ、初めて生きるってわけじゃないんですけど、うん、もう目に見えて、あ、こういう効果があるっていうのが、うん、しかも、凍るとこから溶けていくっていうのが目に見えるから、
うん、
どうしても身を寄せ合うじゃないですか。うん、で、こう、お互い、こう、声かけて、
うん、
頑張るんだ、この雪山を、みたいな感じで、最後になっちゃうんですよね、絶対。
だからね、まあそれって言うたら作られたシチュエーションやから、あざといと言われたらそれまでなんですけども、うん、そこに行き着くまでの二人の、旅してきた成り立ちがあってこその最終ステージやから、全然そこに違和感とかがなくて、逆にそうすることでより絆が深め合えるんですよね、あそこは。で、そのさっきも言ったけど、その、やれることって言ったら、身をすり寄せることと声を出すことだけじゃないですか、ゲームの中でやれることって。
はい、
で、声を出すっていうのも、その、ゲームのシステムとしては様々な意味があって、なんかゲーム中をさまようお札にエネルギーを注入することができたりとか、するんですけど、なぜかそれを会話として僕たち使うじゃないですか。
そうなんですよね。
で、使ってて面白いのが、なんか、大声出すときは、長くボタンを押して、ポワーって言うんですけど、元気元気とか言うときには、なんかちょっとボタン連打とかして、ポポポポポポポポとか言っちゃって。なんか会話してる風になるんですよね、なんかね。
あと、リズム刻むと同じリズムで返して。
そう。
あるあるある。
ポワポワってやったら、相手もポワポワってやってくれたら、なんかこう意思疎通してる気がなるんですよね。あれ、それ楽しいなとか思って。なんやって、そこで意思疎通が図れないと、途端に面白くなくなるのは事実なんですよ、このゲーム。
そうですね。
こっちがアクション起こしとんのに何も反応がないとかね。ただやっぱり、まずそういうコミュニケーションありきのゲームだと思っているんで。
そうなんですよ。結局、雰囲気ゲーとか、まあ、それも内包質なんですけど、何って言われたらもうコミュニケーションゲームなんですよね、
そうです、そうです。あくまでそのアクションゲームのアクション操作が気持ちいいとか、雰囲気が抜群にいいっていうのは、このゲームの、なんか一端でしかなくて、大元になるのは、人と人とのコミュニケーション、そこから感じられる優しさじゃないですか。
うん、
そこに到達するまでは、やっぱりワンプレイ2時間をぶっ通してやらないといけないんですよ。
そうですね。その、あらかじめちゃんとそれがプレイヤーだっていうことを分かって、で、コミュニケーションの手段で、どうやったらコミュニケーションが取れるかっていうのを自然と、まあ、覚えてはいくんですけど。
そうなんですよ。これをね、ステージ1、砂漠の橋かけるところ、 うんうん、あそこでやめてしまったら、わかんないですよ、これ。
正直。そうなんですよね。
変なやつ出てきたら、邪魔された終わりとか、それで終わってまうじゃないですか。あの、箸かける面で終わってしまったりすると。
うん、そうですね。だから、いかにそこに早く気づいて、コミュニケーションを取りつつ最後までいけるかっていうところにかかっちゃうっていうのがあるんですよね。
まあね、だからマウンド要素もありますけどね、その一緒にプレイする人がどういう人だったのかっていう。僕は本当に一番最初に現れたのがめっちゃマフラーの長い先輩やったから。
はい。
で、しかも一番絆っていうか、俺、見も知らへんこいつにめっちゃ肩入れしてると思ったんが、あの、海底みたいな洞窟のシーンで、
はい。
先輩がサメに弾き飛ばされた時ね。
ああ。
ボカーンって。サメに弾き飛ばされたらマフラーが一気に短くなるんですよ。
はい。
で、クタクタになって地面にポトッと落ちるんですよ、ね。その先輩にポワポワってボタンを連打しながらこう近寄っていくときに、俺こいつのこと好きやんって思ったんですよ。
うんうん。
あと逆のパターン、こっちがサメにバシーンって弾かれるときに、こう駆けつけてきてくれるときとか。
ああ。
ちょっとほろりとさせる何かが。
あと、俺は、まだ、っていうか、一回もそういうシーンにあったことはないんですけど、見たことあるのは、その、光の中に入って、なんかサーチライトみたいになってるんですよね。それに入っちゃうと食われるってやつなんですけど、それ、プレイ歴が浅い人がそれに入りそうになっちゃった時に、わざと自分で入ってって身代わりになる人とか、いるらしいですよ。
熱いな。
その限定されたコミュニケーションなりなんなりっていう中でできる優しさっていうのがやっぱり目に見えちゃうんですよね、結局。
まあ、なんやろう、やっぱり僕たちはね、こう、いらない情報が多すぎるんですよ、世の中生きてて。そして本質を見失ってしまっている。
重力を操る女騎士みたいなね。
ん
全然ゲームに反映されてね設定みたいな、そういう。
あ、そういうことです。あ、そういうことね。
いらんから、その情報みたいな。
あ、まあ、なんせね、ほんとね、このゲームは、助け合いのゲームだっていうのを前提に、ワンプレイぶっ通しでやって初めて、はぁ、面白かったって思えるゲームやと思うんですよね。
ね、あと、これ、ちょっと俺違うんですけど、一周目のことなんですけど、
うん、
途中でなんとなく分かっちゃったのが、やっぱ、チベットっぽいっていうのが見えてきて、
うんうん、
あ、これは、チベット仏教的にあるやつなんだなっての分かっちゃったんですよ。チベットの仏教って確か、年に一回だかなんだか、巡礼するらしいんですよね。
うん、
ヒマラヤだかなんか登って、ポタラ宮に行くみたいなやつ。
うんうん、
でそれはなんでかっていうと、その、仏教にある輪廻転生っていう、ある思想があるじゃないですか。
うん、
それを現世のうちにやって、なるべく高い、その、輪廻転生して、もっといいっていう、位になるみたいな、そういう思想からのやつらしいんですよ。
なるほど。
だから根底にあるのはやっぱ輪廻転生なりなんなりっていうやつなんですよね、結局、あのゲーム。最後もそうなんですけど。
うん。
だからそれに気づいて、これだんだん、ちょっと、考えすぎ始めちゃって、こう。
ああ。
あ、今、ここ、そう、まあ、例えば砂漠歩いてるときに、
うん、
ここで今、絶対もう熱、太陽の熱とか辛くて、とか思ってて、
うん、
ここは今、俺の人生で今、ここ一番辛いとことか思いなが
ら、歩いてて。なるほど、なるほど。
で、
重ね合わせてしまう、ね。
そう、そうなんですよ。辛かったと思ったら、今度さっきのサメが出てくる洞窟とかあるじゃないですか。あそこが怖くなってきて、これ、さっきよりも辛いなぁとか思っちゃって。
うん、
どんどん、なんか人生っぽくどんどんどん底みたいになっちゃいかけちゃって。で、最終的に雪山じゃないですか。
うんうん、
で、雪山で実は一回はぐれちゃったんですよね、パートナー
と。はいはいはい。
で、あ、いや、もう、あ、もうなんかリアルで見たい。俺一人じゃんとか思いながら歩いてて。で、最終的に、そうです。もうこすけ心細くて。で、最後の雪山、本当クリア一歩手前のとこですよ。
うん、
あそこまで行くと、とうとう来てくれたんですよ、もう一人パートナーが。で、最後までその人がついて、その人と励まし合ってたんですけど、
うん、
もう、あ、俺は最後は一人じゃないんだとか思って、もう最後の瞬間まで声かけ合って、もう俺はこの人ともう来世まで行く。もうなんか、なんすか、安い、なんか、携帯小説とかあれじゃないですけど、 今世はあんまり一緒にいられなかったけど来世は一緒にいようねみたいな感じで最後迎えていったんですよね最後。変に感情移入しちゃって、
いやまあわかりますよ、なんか感動するのにお手軽やなって言われたらそれまでですけど、なんかそうするようになってますもんこのゲームが、
うん、
いろいろ重ね合わせてしまうようになってますからね。
そうなんですよね。あのそまあその後なんですけど、あの開発者のインタビューかなんか載ってて、
うん、
でその人が言うにはやっぱ旅という人生をこのゲームを介して分かってなんか考えてほしいみたいなことか、うん、だからまさにジャーニーっていう名前なんだよみたいなこと言ってましたからね、
うん、まあ、現代はね、ジャーニーっていう現代ですから、
うん。そうですね。で、その人たちもやっぱチベット、あれ、やっぱ歩いたらしいですよ、自分たちの足で。
うん。
どこから出発かは覚えてないですけど。
まあ、だから本当、体験ですよね、そういうのって。
そうですね。だから、
その、人から見聞きするだけでは実感できないことじゃないですか、そういうのって。うん、でも、このゲームをやれば、手軽にそれが体験できちゃうんですよね。だからゴールして、まあこれネタバレも言っていいと思うんですけど、ゴールまで行ってまたスタートチームまで戻ってくるじゃないですか、パーッと。
はい。
あれで何かお悟った気になるんですよね、ファッと。人生とはこういうものなりみたいな感じで。
まさに輪廻転生して下脱して、もうワンランクの生命体になったみたいな。
だから魂のレベルが一個上がった気がするんですよ。
そこら辺ひっくるめて何から何までうまいことちゃんと作ってあるゲームでしたね、
うんうん、雪山のところで二人が朽ち果ててしまって、そこから救われて天井まで行く時のあのカタルシス感、うん、すごくなかったですか。
あそこはあのフラーリーの時もそうでしたけど、やっぱラストはちゃんとカタルシスをぶっ込んでくるっていうのは、うん、いいですね。あれそれまで制限があった、もう、その空中浮遊もずっとほぼ飛べていける
っていう。そうなんですよ。あれすげえなーと思って。で、もう散々ブワーって盛り上げて、最初目指してた山の頂上のゴールまでストってたどり着いたら、途端にファって静かになって、二人身を寄せ合って光の中に消えていくんですよね。
そうそうそう。
あのなんかちょっと、なんかほんとほろりてくるような。で、なんかこう、いろいろネットで感想とか見てると、あそこ雪山じゃないですか。
はい。
なんか地面にハートマークを書いて、ありがとうみたいな。
あ、そうです、そうです。
そうそうそう。
流行ってるらしいですよね。
僕あんな、そんなん出会ったことないですけど。いいよな、そんなんとか思って。うん、僕はいつも天井、展開かなんかあのシーンで、はぐれてしまうんですよ。仲間と。
ああ、まあ、しょうがないっちゃしょうがない。
そうそうそう。
早いですもんね。
早くて。広すぎて。なんか、面白体験ないですか？この風の旅人の中で。
いやー、俺はもうほとんど、まあ、そういう、なんていうんですか、まあ、順当って言っちゃ悪いですけど、そういうのしか会ったことないですね。
でもやっぱりみんな、優しいですよね、会った先輩が、
うん
うん、あの2面だったか3面だったかで、あのものすごい砂漠の広いところでいろんなオブジェクトがあっちに展開するステージがあるんですけど、
はい
はいはい、あれって分かんないじゃないですか、道
分かんないですね。
だからそれを的確に教えてくれる先輩とか、うん、こっちだよってポンポンって教えてくれたりとかって本当になんかみんな優しいんですよね、うん、だからあれはもう連鎖されてる優しさなんでしょうね。
そうです。優しさの積み重ねの結果なわけですよ。
うん。まあ、ちょっと話先の方に行っちゃうんですけど、まあ、まとめちゃうと、まあ、雰囲気ゲーとかさっきも言った通りあれなんですけど、結局、感覚に訴えちゃうゲームじゃないですか。
うん。
だからやっぱ、合う合わないとか以前に、その、感覚がつかめない人はどうしてもつかめないと思うんですよ。
うん。
しかもさっき言った通りアクションゲームとしてやっちゃうとそんな面白くないよねって思っちゃいますし、
うん、
だからその PV なり何なり見てその感覚がつかめなかったらちょっと買わない方がいいかなって気はするんですよね。
まあね、なんかほんとね、その用意されてるステージの困難を自分のアクションテクニックで乗り越えていくんだって思ってると肩透かしを食らってしまうかもしれない
ですね。そうなんですよ。
何が面白いのみたいな話になってしまうと思うんで、
だからなんか、やっぱ、 こんだけ話題になっちゃったから、やっぱ、あ、いるんですよね。あのニコ生何回か見ちゃってたんで、うん、あの、流行ってるからとか、話題になってるから買ってみましたって言ってやってて、うん、で、3年ぐらいまで行って、なんか、掴めてないのか、そんなに盛り上がらず、うん、じゃあ続きはまた今度やりますみたいに終わっちゃう人とか、
うん、
あそこ絶対感覚が掴めてたら、そのままぶっ通して最後までやるのになとか思って、
うん、ずっと見てた。まあね、それはもうそもそも、見てるところが違った状態で、プレイしちゃうと思わないですわな、
うん、
そも
そも。そうなんですね。だから、やるなとかは言わ、もう言わないですけど、その、感覚がつかめなかったら買わない方がいいですよとはちょっと言っておきたいかなっていうのがあったんですよね。
今本当こういうゲームないですよね。
ああ。
そうですね、まあ。
なんか最初からもうチュートリアルがあって、こういうし、このゲームはこういうシステムがありますので、そこが売りですみたいなね。
まあ、一個出ちゃうと次のやつがなかなかうまいこと出せないっていうのもあるんでしょうね、やっぱ。
うん、
もう本当、センスの塊みたいに なっちゃいますからね。
なかなかね、その、なんやろう、やっぱりどうしてもこう人っていうものは、説明した方がわかりやすいと思ってしまうじゃないですか。人に何かを伝えるときに。これはこういう仕組みだから、こうなるんだよっていう。でも、それって分かってる自分だからこそ説明して分かりやすいと思ってるんであって、でも何も知らへん人からしてみると、その説明自体が分かりにくかったらするじゃないですか。何を言ってるのかが分からないと、そもそも、
うん。
僕ね、それでふと思い出したのがね、ファイナルファンタジーの8やったかな、
はいはい、
?7 やったかな、なんか、確か7ぐらい、スーパーファミコンで6グラムでやってて、めっちゃファイナルファンタジーおもろいなと思って。で、プレステになってファイナルファンタジー7が出るっつって、しかもポリゴンになって立体になるんやって、と思って、うん、なめっちゃワクワクして、やるぞっていざやったら、めっちゃ長いチュートリアルから始まってしまったんですよ。それで、ちょっとやる気そがれたっていうのがあって、なんかそれ思い出しましたね。なんかあのあたりからすごくゲームにチュートリアルっていう名のすごい長い無駄な時間が増えた気がするんですよ。
そう、あの、ちょっと脱線したんですけど、正直言うとスクエアはチュートリアル下手なんですよ。
そう。なんか逆に1から10までやってもなんかよう分からへんなと。
そうそうそう。
無駄な時間を過ごしたようにしか思えへんなっていうのがあって。
あの、こっちは3つぐらいまで教えてくれれば分かるよっていうのを、うん、スクエアはなんか10個ぐらいまで説明されるから。
そうそうそうそうそう。
いいよってなっちゃうんですよね。
本質の部分だけ少し教えてもらった、あとは触って覚えるからっていうのがいいと思うんですけど、
そうそうそう、
1から10まで全部線路引かれて、はい、覚えましたねって言われても、いや逆に分かんないですって。なんだったら途中で退屈しましたみたいな感じになっちゃうんで。
しかも途中のミニゲームまでそんなチュートリアルとかに向かってくんですよね。いいよもう、でも思っちゃうんです。
俺さらにそれと思いましたわ。思い出したんが、別にスキヤに限らへんけど、あのたまにあるのが、右ボタンを押したら右に曲がりますっていうチュートリアル。わかっとるわ。
ですよね。
上を押すと、上を押すと上昇です。下を押すと下降ですって。知っとるわ。
ゲームのコントローラーをまず見て、物を動かすようなボタンって限られてんのに。大体それ見て分かってここかなってやって分かるのに、そんな言われんでもって思いますよ。
あれめっちゃ腹立つ時あるわ。知っとる。
あるある、ありますあります。
まあ、似たようなやつで、あの、体力バーがゼロになると死亡ですってやつね。そらそうやろ。
ストローがあって。
まあ、もう、ね、もう脱線しましたけど、もう日本のゲームはちょっと、ユーザーフレンドリーすぎるんですよね。
逆にね、過剰すぎてね、分かりにくくなっちゃってるっていうね。
まあ、直感に訴えかけるからこそ説明が難しいんでしょうね、このゲームしかり。
そうなんですよね、うん、もう本当やって味わってくださいとしか言いようがないんです、
うん、
なんだけどそれをちゃんと分かってないとつまんないからどうかなっていうのもありますしね、うん、
まあね、あの美味しいご飯を食べた時に説明しにくいのと似たような感じかな、
うん、
味ってすごいなんか説明しにくいじゃないですか。
そうですね、
なんか海の宝石箱やとかでは伝わらないじゃないですか。
かといってなんか糖類 30% とかなんか細かく言うわけもないですしね。
そうそうそうそうそう。データの話じゃないんだよって話になっちゃうからね。風の旅人プレイでちょっと 面白出来事というか、
はい、
ありましたよ、体験談が。
お、
実績取るために、まあ、一通りプレイした後で、もう攻略見ながらやってたんですよ。
ああ。
もうマフラー全部取りたかったから。
はい。
で、マフラー全部取ったら、こっち長なるじゃないですか、バーって。
はい。
しかも僕、その時点で、もう3周ぐらいしてたから、服の模様も30ぐらいになってて、完全先輩ですよ。上級生ですよ、完全にね。
うん。
で、その状態で、一番最後の雪山のシーンでセーブして置いとったんですね。で、久々にゲームを再開したら、そこから始まったんですよ。ということは、最終面を導く史上最強の先輩で折れるじゃないですか、僕が。だから、そこで僕は、初心者をずっと待ってたんですよ。こう、はい、セレクトボタンを押したら瞑想するじゃないですか。
はい。
で、あれでこう瞑想しながらずっとこう初心者を待ってたんですね。ほら、雪山の向こうからマフラーのちびっこいちびちびした服の模様もまだ一重の、また初心者の人がヘコヘコヘコやってきたんですね。で、そこで僕はファッとこう立って、長いマフラーをふわーってたなびかせながら彼の元にパーって飛んでいって、ポワポワポワポワこう俺に任しとくみたいな感じで、俺についてこいみたいな感じでね。
はい。
こう今まで受けた優しさを、俺はこいつに優しさを与えてやるとか思って、ついてこいみたいな感じで、最初の雪見を最後までバーって行ったんですよ。で、最後ね、橋、わかります？なんか。
風が強いとこですか？
風が強いとこ。風が強くて吹き飛ばされる前に、至る前の、枯れた橋にエネルギー注入したら、
降りてくるやつです。
そうそう、門にたどり着けるところがあってね。
はいはいはい。
で、あそこまで行った時に、俺は、この下にも、お前の探してるマフラーの元あるんだぜ、みたいな感じで、なんか、こっちだよ、みたいな感じで、橋からバンって飛び降りたんですよ。
はい。
ほな、全然、見当違いのところに飛んでしまったみたいで、そのステージの一番最後まで、最初まで戻ってしまったんですね。
そうですね。あそこ上ですからね、
そうそう。で、その初心者も、俺を信じてついてきてしまってるから、そいつも、ゲームの最初までバーで戻ってしまったんですよ。で、俺が一番最初にさっと削除してしまって、しまった、間違えたって思っても、間違ったってことを伝える術がないんですよ、向こうに。
そうですね。
でも初心者のその人は、ポワポワポワポワ、どうしたんですかみたいな感じでバーって話しかけてくるから、すまると思って、そのまま電源切ってしまったんですよ。
ひどい。
ひどい先輩だ。
申し訳ないって思って。
責任の、逃げただけじゃないですか。
ものすごい恥ずかしくなってしまって。
ひどい。
もしあの時の人がこれを聞いているなら、本当に申し訳ないことをしてしまいました。
あ、ここで、
はい、
お詫び申し上げ
ます。切腹いたします。
いや、俺はないっすね、そういうのは。なんか、普通ですね。
なんかさ、白い服になったらさ、超マスターみたいな感じになるからさ、ちょっとなんか、生きてその格好でこう初心者の前とか出てみたくなんねんけど。
あ、それ、つながりって言うと、俺はそれで、どうだ、俺を見てくれみたいな感じで言ったら、もう一人の人も白服だったって感じ。せっかくだったのになぁと軽い自慢だったんだけど、相手も白服で自慢ならねえ。
だったら知ってるもん同士だけど逆に思わないっていう。
だからもう速攻で二手に分かれちゃいましたよ。
なんか世界観の話とかしますか？
いやーもう世界観で言ったらやっぱ本当ただただ美しいってだけですよね。
いや物語の設定としての。
ああそれで言ったら俺は本当チベット仏教。がもう見え隠れしてたんで。
ステージをクリアするごとに出てくるでっかい白い先輩は誰なんですか、あれは。
あれはだから、あれじゃない、それこそ先輩なんじゃないですか。
なんか、意外と後ろにも何人かいたりするじゃないですか。
だから、多分あれはもう輪廻を繰り返して、いわば天上の人みたいになった、神扱いになってる、巡礼者とかそういうもんだと思うんですよ。
なるほど。
だから、君はこれからこの旅を乗り越えていろいろ辛いこともあるだろうけど、いつかはこの極楽浄土に来れるんだよっていうのをこう導いてくれてるんじゃないかなと。
なるほどなるほど。 なんかすごいこう顔近づけられたりするじゃないですか。
ものすごい近いですよね。
そうそうそうそう。
僕は逆にあそこってなんか都市っぽいじゃないですか。
はあ、ははあ。
で、都市みたいなので、で、ステージが最初砂漠なので、
ええ、
昔は本当は繁栄してた、
うん、
すごい大きい都市だったんですけど、
うん、
例えばその、まあ、いろんなことがあって、自然破壊とかそういうのがあって、砂漠化してしまったと、
うん。
で、その砂漠化を直す人たちみたいなのが、うん、風の旅人で、
うん、
で、その風の旅人が、その、物語上でその砂漠行って、うん、塔みたいなのを越えて、
うん、
山を越えて山に近づくと、
うん、
ほんの少しだけ緑が戻るみたいな設定かなと思ったんですよ最初。
すげえ話を膨らませましたね。
そう、そうなんですよね。で、砂漠の一番最初に剣みたいなの
が、はいはいはい、
あれは途中で亡くなった人たち。
ああ、朽ち果てで行った。道半ばにして。
そうですね。で、あれって雪山のところどころにもあるんですよ。
だから
、あれは、多分その、道半ばで倒れてしまった他の風の旅人たちかなって思ったんですよね。
う
ん、
ほうほう。
で、あれ、よく見ると、その、プレイヤーって一人一人、マイゲームのゲーム違うなんか紋章みたいなのを与えられるんですけど、
うん、
光をポーンって浮かばす。
はいはいはい、
うん、あの紋章が入ってるんですよね。
うん、
だから、その紋章が入った墓っていうんですかね。
うん、
あれが一つ一つあるんで、あ、まあ亡くなってってしまった人たちのためにも、俺は頑張らなあかんと思って、物語を進めるんですけど、だからその、あの白いので、大きい白い人、
うん、
あれはなんか一つのその、まあ、小木さんと被るかもしれないですけど、死んだ万象的な、
うん、概念ですか。
そうですね、概念みたいなのかなと思ったんですよね。
へえ、
うん。だから、なんだろう、その緑を戻すための、なんか一つのキーマン的な。で、山に血がつくと、
うん、
光の粒子になってまたパーッと散るじゃないですか。うん、あれも全部紋章の細かい、その、紋章の光なんですけど、
うん、
だからあれがこう、パーッと広がるのが、まあ、雨じゃないですけど、
うん、
小さい粒子みたいなのかなって思いましたね。
うんうんうん、
だからその砂漠がすごい綺麗にキラキラって光ったりとか。
ああ、なるほどね。面白い解釈を。
すごい。
すげえイマジネーション。膨大な感じですね。
そこまで考えてたりとか、
不思議発見の野々村誠ぐらいのイマジネーション。
それは褒め言葉なのか。
だから、単純にその緑を戻すお話かなって思いました、
ね。ああ、いやでもその読み方もありじゃないですかね。要はその絵本みたいなもんじゃないですか、これ自体が。
うん。
だから意味としては多分、まあ、何個も何個もあるとは、思わないですけど、本質的な意味としては。それをどう捉えるかっていうのは人それぞれですから。う
ん、そうですね。開発者のその旅っていうキーワードを考えれば、それでも全然 OK っていう感じですよね、うん。
そうなんですね。だからそういう意味ではその意味を持たせようと思うといろんなところで読み解けること、ところがあって、気づき発見っていう意味では、なんか、なんていうかな、何回やっても気づき発見みたいなのあるじゃないですか。
うん、
ゲームの仕組みとしての気づき発見ではなくて、その自分の体感としての気づき発見っていうのがあったりするから、そういう意味でも解釈はすごいいろんな道道でも取れるっていうのは面白いところですよね。
うん。まあさすがにそれがなんか、実はあれはなんかギターを取りに行って、これからデスメタルをやるためなんだぜみたいな。それでもそれは違うよみたいにしか言えないですけど。いくら自由だからそれはさすがになってしか言えないですけどね、そういうのは。
うん。
だからそれがなんでできるかっていうと、やっぱりその具体的な説明とか言葉がないからなんでしょうね、きっと。
徹底してないですからね。
なんか与えられたその積み木をボンって置かれて、じゃあ君はどういう風に組み立てるんだいみたいな流れがあると思うんで、だからすごいイマジネーションが膨らみますね。
うん、はい、というわけで、話し始めるとキリがなく、
うん、
うん、
いつまでも喋ってしまうので、ここら辺で終わりにしたいかなと思います。
はい。
はいはい。
まあ、なんやろね。なんやろ、向いてる、ん、違う。興味あった人はやってっていうぐらいしか。
そうですね。興味あって、PV 見て、これはいけるって思った人はってとこですかね。
逆に言うと、もうそこから直感のものなのかもしれないね、これはね。
うん。
そこでパッと見てピンとこへんかったらやっても多分面白くないかもしれないですね。
そうです。
ほんとどこまでも感覚に訴えるゲームなのかなって感じがするんで。まあ、まあ、何せよ、やって面白かったらよかったねってことで。
はい。面白さが。
え
1200円ぐらいじゃんけか。
そうですね。
円ですかね。はい、ですね、うん。はい。なんで、まあまあ、1200円、少なくともドブに捨てるよりかは有意義に使えるので。
むちゃくちゃ有意義だと思います
。ですよ。本当ですよ。
まあ、ブームも一段落ついた今ですけど、まあ、やるゲームがねえなとか思ってる人はやってみたらいかがでしょうか、ということで。
はい。PSN チケットを2000円分買って、旅人とフラーリーを買えばちょうど。
なるほど。
なるほど。うまい。
まあ、じゃあそれで。
それで。
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 それで。はい。というわけで、じゃあまあ今回はここら辺でお開きにしましょう。はい。お送りしたのは、沢田信也と、
小木サナミックスの小木と、
生クラジオのクータラボーイでした。
それでは皆さん、さよなら、
さよなら。
またね。Yeah.